聖書と福音の時間です。日本に初めてパンを持ち込んだのは南蛮貿易時代の商人や宣教師たちだと言われます。鎖国とともに一時姿を消しましたが、アヘン戦争の頃日本でもパンの製造が始まり、明治7年にはアンパンが発売されました。今やパンは生活必需品になっていますが、聖書が語る命のパンも全ての人になくてはならないものなのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
ご機嫌いかがですか？高原豪一郎です。ところで、世界最大の運送会社にフェデラルエクスプレスという会社があります。世界200以上の国々で営業し、600機以上の輸送用航空機を持っている会社です。創業者のフレッド・スミスの頭の中にはこの会社の構想がかなり早い段階からありました。彼は大学生の頃、経済学のクラスでその原案となる内容をレポートとして提出しています。しかし、教授から下されたそのレポートに対する判定は C 判定なんですね。つまりギリギリ合格。しかし、フレッドは教授の判定を無視して、迅速に荷物を配達するシステムを完成させました。今や世界ナンバーワンの航空運送会社となりました。彼が大学時代に書いたレポートは、今もフェデックスの本社に飾られてあると言います。今まで誰もしたことがないことや、今までの常識を打ち破るものであればあるほど、それを正しく評価できる人は少なくなりますね。しかし、正しいことはやはり正しいのです。聖書には人間の発想では出てこない神の救いを語っています。それを一言で言うならば、恵みによる救いなのです。良いことをしたので良いものをもらえるというのではなく、罪人に対して神が一方的に愛を注いでくださることを恵みと言うんです。これは人間の常識を破るものですね。しかし、これが神の本質なのです。聖書にこのようにあります。すべての人は罪を犯して、神の栄光を受けることができず、神の恵みにより、キリストイエスによる贖いを通して、値なしに義と認められるからです。今日はここから2つのポイントでお話ししましょう。第一に、すべての人は神の前には罪人であるということです。そう聞いてもなかなかピンとこないのは自分なりに精一杯生きてきたからだと思うんですね。ところで、今から20年ほど前、アメリカのサウスダコタ州ラビットというところで窃盗犯、泥棒が逮捕されました。デニス・リー・カーティスという人物です。彼の財布を警官が調べてみると、中から1枚ペーパーが出てきたんですね。その紙には、彼の泥棒としてのモットーが記されていたのです。一つ、人殺しは絶対しない。二つ、取るのは現金とフードスタンプだけで、宝石は手をつけない。三つ、お年寄りがよく利用する店は襲わない。四つ、警官に追われた時には、車は使わず走って逃げる。車で逃げると事故で他の人を巻き込むから危険である。5つ、子供の金には手をつけない。6つ、1回に盗むのは1万ドル以下にする。7つ、狙うのは金持ちからだけで、一部は貧しい人たちへの施しに使う。とうとう。彼は党の戒めを自分に課して盗みを働いていたのです。つまり彼は自分なりに良心的に生きていたんです。そしてそれは彼のプライドとなっていました。自分はそこらのコソ泥とは違う、立派で高潔な泥棒であろうとしたんですね。しかし逮捕された後はそんな生き方は何一つ評価されませんでした。 なぜならやってることは盗みに他ならないからです。彼は他の盗人と比べるとマシな泥棒ですが、州の法律の前では弁解の余地なき犯罪者として裁かれたのです。これは極端な例かもしれません。しかし人間の持ってる義の基準は、神の正しい正義の基準に照らしたとき全く通じないんです。自分なりの正義はあくまで自分にだけ通用するものです。神の栄光の前では胸を張って大丈夫ですと言える人など一人もいないんですね。しかし後半の言葉で神の恵みが語られています。なんとキリストは罪人のためにご自分の命を犠牲にして罪の許しを勝ち取ってくださったと語るのです。ところでオリバーストーンという脳科学者はある時右の肩の手術をしました。回復するまで腕をつっていたんですね。それで右手が使えませんでした。何が起こったでしょう。その期間どんどんどんどん左手が器用になっていって、文字を書くことができるようになり、また足で下にあるものをつまみ上げることができるようになったそうです。彼はこう言ってます。体はどこかに欠損が生じると、その弱さを補おうとして別の能力を発揮できるようになってる。弱いところに偉大な力が働くようになっている。つまり体は弱さを補おうと常に働いている。いわば恵みによって調和しているというのです。私は先日、モンゴル旅行に行かれた玉川聖学院の安藤学院長のお話を読みました。この方によりますと、農耕民族の日本人と遊牧民族のモンゴル人では、価値観や生活習慣に大きな違いがあるというのです。特に印象的だったのは、モンゴル人は自分の一番のお気に入りの服、全財産を常に持ち歩いているというのです。日本では大切なものほど家に置いておきますね。ところが彼らは全部携帯していて、そして移動先でどうしようもなく困っている人と出会うと、その時の全財産をあげてしまうって言うんです。そうすることによって相手は助かります。しかし、相手の欠乏は自分が背負うことになりますね。そんなことをしたら、今度自分が困った時、手元に財産がないので大ピンチに陥るのではないでしょうか。しかし、そんな時には、次に出会った人から、全部もらうんだそうです。砂漠に生きる遊牧民にとってそうやってお互いを助けるということが当然なことであって、手元に貯蓄するということは何の美徳でもないということなのだそうです。ところでこの救済方法はお互いに与え合うということが土台となって成立している恵みですね。しかし神は私たちが何一つ神に差し出せるものがないときに、ご自分が持っておられるすべてを捧げてくださったのです。神はご自分の一人子の神、キリストをこの世に使わし、そしてキリストはご自分の命をあの十字架の上で完全に捧げ切ってくださったのです。なんでそんなことをしてくださったんでしょう。弱いところに救済を注ぐ恵み、これこそは神の本質であるからです。すべての人は罪を犯して神の栄を受けることできません。しかし神の恵みはあなたを満たし、あなたを強めてくださるんです。神はあなたに恵みで応じてくださる方なんですね。どうぞあなたもこのキリストを信じて神の恵みを受け取ってください。心からお勧めいたします。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。